本日の例え話、種の例えは、幼い頃から教会で育った方々は何度も聞いてきているお話でよく知っておられるでしょう。あるいはキリスト教学校で聖書の授業で学ぶことも多いかもしれません。主イエスの例え話の中での、代表的なものの一つだと言ってよいでしょう。そして大人になって教会においでになった方でも、今初めて聞いた方でも、この種の例えは特別難しい話ではないでありましょう。割とすんなりと入ってくるお話ではないでしょうか。この例え話を聞きながら、私どもは自分自身や、あるいは自分の周りにいる人たちが、この例えのどれに当てはまるのかを瞬時のうちに考えるのではないでしょうか。ああ、自分は石地だなとか、あの人は茨の方かなとか、自分は教会には来ているけれど、一旦あの門を出た途端に、この世の論理によって御言葉を踏みつぶされ、鳥に食べられて亡くなってしまうあの道端のようなものかなとか、ほとんどの方はこの最初の道端か石地か茨の中かの、この最初の三つのうちの一つに自分自身や周りのあの人この人を、案外気楽にと言ってはなんですが、重ね合わせているのではないでしょうか。そして最後の良い土地に例えられているのが、あ、これは自分のことだと思う人はなかなかいないでありましょう。この例えを主イエスが実際にお話しなさったその時に、大勢の群衆が集まってきていたとありますが、その中に律法学者と言われるプロの聖書の言葉の学者や、ファリサイ派の人と言われる大変真面目に神の言葉を守ろうとする人たち、もしかしたらこの例えを聞いて、ああ、この良い土地は私たちだと思ったかもしれません。自分たちはきちんと律法という神の言葉を守って、真面目に忠実に生活しているからと。しかし現代の私たちで言えば、それほどいわば欠けなく御言葉を守っている、聖書の言葉に忠実に従って生活していると胸を張れるような人はほとんどと言いましょうか、まずいないのではないかと思います。ですからこの例えを聞いて、ほとんどの人は最初の三つのうちのどこかにやはり入り、正直この主イエスの教えとしての種の例えは、大事なお話ではあろうとは思うけれども、正直あまり居心地がいいとは言い難い。本当のところはそうではないでしょうか。実は今日読んでいただきました聖書の箇所はサンドイッチ構造になっています。こうサンドイッチはこうパンとパンで中の具を挟んでいますね。あれと同じように、種の例えそのものと、イエス様がその種の例えの説明とが、上と下で、あるいは両脇で挟んでいるわけです。で、中に、実は小さな言葉が挟み込まれております。例えそのものはそんなに難しくはないと思うのです。 読めば聞けば、あ、なるほどそういうことかと、ある程度は十分理解できると思います。問題はそのサンドイッチの真ん中に挟まっている小さな主の言葉です。十節の言葉でありますが、引っかかる言葉です。一体主はこの十節の言葉で何を言いたいのか、正直一度二度三度聞いても、私は月曜日からだいたい次の日曜日の説教の準備をするために、毎朝その聖書のテキストを何度も何度も読むんですけれども、まあ月火水木と進んでもですね、なかなかストーンと腑に落ちないわけです。皆さんもどうでしょうか。まず主はこう言われる。弟子たちに向かって言うんです。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されている。しかし他の人々には例えを用いて話すのだと。あなた方と他の人々とが区別されています。あなた方は神の国の秘密を悟ることが許されている。あなた方というのは、直接的には弟子たちのことで、その秘密を悟ることができるとは、誠にありがたい話であります。そしてこの延長線上にあるのは、教会の信徒となった者たちもあなた方の中に入ると言えるかもしれない。神の国の秘密を悟ることができる。私たちは聖書の知識や教育や訓練を受けていれば、ああそうか、それはきっと福音の本質としての十字架の贖いと復活の常しえの命のことだろう。神の国の秘密というのはそう予測がつくわけです。そして一応それなりの教会生活をしてきているわけです。しかし問題は、新約聖書の後ろの方にたくさんの手紙が残っている指導者となった使徒パウロという人の言葉を借りて言えば、我々は義人一人だになし、つまり正しいもの、義なるもの、罪のないものは一人もいないと、ロマ書3章やガラテヤ書2章で言われていましたが、そのように実はみんな神様の前にあっては等しく罪人であるし、許されるべきものだ、そう認識しているわけです。それなのに今日のところで主イエスは、あなた方はあなた方として、他の人たちには例えを用いて話をするのだと仰せになる。何か差別化をしているようにさえも聞こえるわけです。あちらとこちらと。でさらに続きがあるわけです。その他の人々に例えで話す理由がある。それは聞いても理解できないようになるためである、という。聞いても理解できないようになるため、なるためというのです。一体どういうことでしょうか。それこそ理解できない言葉であります。わけがわからない。何や頭を何とかひねって考えたとしても、この主イエスの言葉はまるで聞くことによって理解できなくし、一層神の国の秘密から遠ざかるようにさせ、心を固くなにさせ、反発や怒りを引き起こさせようとするかのように聞こえる。あえて反発させるために突き放すような言葉を言っているように見えなくも ないわけです。ただしこの言葉は、そこに集まっている群衆全員に向かって、あなたたちは理解できないようになるために教え、例えて言ってるんだなんて言い放っているわけではありませんので、集まってきている弟子たちにだけ言ってますから。まあそれほど大げさな大騒ぎになるような言葉ではないとも言えましょう。しかし何か素直には聞きにくい言葉であります。何のためにそんなことをと素朴に思います。そもそもわからない人間に、理解できないって言ってるわけですから、わからない人間に言っても無駄でしょうと普通ならなるわけです。理解できないようになる言ってもしょうがないではありませんか、イエス様。そういう言葉が返ってきても良さそうであります。聞いても理解できないようになるというのは、なるっていうんです。いうのは、実際に聞いても、お話の、あるいはその言葉の枝葉の自分に都合の良いところしか聞いておらず、一番大切なところは聞いていないということがあらわになると言えるわけです。理解できないようになるという、なるというのはこれからそうなっていくというんです。つまり一応聞いてはいるんですけれども、都合よくばっかり聞いていて、本当に聞かなきゃいけないところは実は聞いてないってことがやがてはっきりとしてくる。あらわになるというんです。それをやがて主イエスに従ってこなくなってみんな主の元から去っていく人たち。つまり、例えの中にあるあの道端や石地や茨の中に落ちた種、そこの土地の人たち。に当たるわけです。で、そういう人たちにあえて聞かせている言葉です。それは、今すぐにでなくとも、やがていつか気づかされる時が来る。その時のために言うのです。まるで忘れないように、主イエスは、大声で、珍しいです。イエス様が大きな声を上げるって。大声で、聞く耳のあるものは聞きなさいと言われている。聞く耳のあるものは聞きなさい。聞く耳は、今耳、そういう耳が、聞ける耳があるという人だけではなくて、迷いと離反と挫折を経て、ついに聞く耳を開かれる人がある。その時に思い出すことができるように、心の片隅に残ることができるように大声で言う。聞く耳のあるものは聞きなさい。紆余曲折、いろいろな出来事、事件、病気、人間関係の不和、争い、戦争、紛争、何が起こるか分かりませんが、いろんなことが起こりながら、自分は神の言葉、聖書に聞いているつもりで来ていた、にもかかわらず、あれと立ち止まる。いや、もしかしたら自分はやはり自分に都合よくしか聞いていなかったのではないだろうか。だから鳥に食われてしまったし、試練にあったり誘惑にあったりすると平気で御言葉から離れてしまっていた。 自分中心にしか聞いておらず、自分の罪を悔いることなどなく聞いていた。あ、そうか。そういう気づきを得るのには、時間がかかるのです。散々周りの人を傷つけ、自分も血だらけになって、そうしてやっと気づく。神の国の秘密と言われている。一番大切なことが、何も見えていない、何も理解できていない自分、すなわち裁かれるべき自分に気づかされるのでありますが、そこで大声で、大声で、聞く耳のあるものは聞きなさいと、あの主イエスの大きな声が再び脳裏に響き渡り、それがこの自分に向かって大声で呼びかけられていることにさらに気づきを進めていく。そこについに悔い改めるということが、理屈や理念や論理ではなく事実となる。十字架の主イエスが、復活の主イエスが、自分中心で聞いて実際にろくに聞こうともしなかったこの自分のことを本当に大切に思ってくださり、大切にしてくださり、聞きようによっては押し付けがましく聞こえるかもしれないほどに、大きな声で、聞く耳のあるものは聞きなさいと命令形で言ってくる。あなたのために十字架に死に復活し、尽きることのない許しを、とこしえの命をあげようと、招く招きに気づいていく。やはり理屈ではなく、実際に。そこで今度は、こんな自分でいいのだろうかと戸惑う。しかし、主イエスは差し伸べるその手を引っ込めない。戸惑ってぐずぐずしている私どもに、手を引っ込めるどころか、さあ、と言って招いてくださる。主が大声で言われた言葉、聞く耳のある者は聞きなさい。この言葉が響き渡るわけですが、あなたはもう聞く耳を開かれてあるではないか。悔いし砕けし魂に、自分でなったのではなくて、そのようにせられて今あるのではないか。だから聞こえる。さあ、ついてきなさいと。今、現在の恵みを受け取れと。自分で自分を評価したり、裁いたりするのを放棄して、この方の手にお任せしようと、腹の底から思えるとき、そこに、深い悔い改めが実は伴っている。悔い改めを自分で図ろうとするな。あなたがどれだけ悔い改めているかを判断するのはあなたではない。あちら様だ。 今日のこの例えは人を区分するためのものではありません。お前は道端や石地や茨の地だと言って、せめて悔い改めさせようとするのでもないし、お前良い土地だ、偉いぞと褒める言葉でもない。やはり私たちは誰一人の例外もなく、最初のこの三つの土地のどこかに入るでありましょう。実を結ばない土地であります。最初から良い土地などと言えるものなどないのです。独り谷なしであります。改めて、今日のこの種の例えは、すべてのものが良い土地とされるために、そのために砕かれ、悔い改め、そして許しを受けて、ついに喜びの実を結ぶための招きだ。お前は最初の三つの土地だ、と、まるで突きつけられるような思いになるかもしれません。それでへこんでも、実はそれは悔い改めではありません。時間がかかって、散々痛い思いをして、やっとの思いで、腹の底からそうだったんだ、と言うようになるでありましょう。今、そうしてここにたどり着いたものもあるでありましょう。それぞれに必要な時、備えられた時があったということであります。辛い、苦しい思いを重ねてきたでありましょうが、長かったでありましょうが、しかしそれは他の誰彼と比較するものでは決してなく、ああ、この自分には必要なことだった、ときっとそう思える。ここで大事なことは、悔い改めも恩寵だということです。恩寵というのは恵みということです。最後に、三つの詩篇の言葉を紹介して終わります。それらは、最初の三つの道端や石地や茨のような土地であった人間が、神様の憐れみのゆえに、散々愚かなことを繰り返した後に、それでも見捨てられずについに良い年とせられた、食いし砕けし魂とせられた者どもの告白の言葉であります。三つほど紹介します。詩篇34篇19節。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。二つ目、詩篇51篇10節。喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように。喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように。最後、詩篇119篇71節。癒しめられたのは私のために良いことでした。私はあなたの掟を学ぶようになりました。癒しめられたのは私のために良いことでした。私はあなたの掟を学ぶようになりました。良い土地は悔い改める人であります。悔い改めも恩寵。感謝と喜びに生きるのも恩寵。すべてはただ恩寵のみ。 宗教改革の旗印、ラテン語でソラグラティア、ソラグラティア、グラティア、恵みのみ、恵みのみを今日この種の例えとともに心に刻み、主に喜ばれるように歩み出したい、そう願います。